創世記の32章です。一節。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたについて私たちが知ることができるように、どうか助けてください。あなたの恵み深さや憐れみ深さ、また自分の罪やその自分が悔い改めるべきところ、その問題、またそれをもあなたが知っておられて、その問題に宿題に取り組むときにあなたが助けてくださるという信仰も一緒に与えてくださるようにお願いします。この御言葉を分かち合う私をどうか助けてください。語るべき言葉を与えてください。お願いします。またここにこれを聞く一人一人の上にも、どうぞあなたが精霊を注いでくださって、霊によってあなたの書いてある霊の言葉、この聖書の言葉を理解することができますように、どうぞ私たちの心にあなたが触れてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。31章の後半では、ヤコブがその自分の一族を全部連れて、持ち物も全部持って、家畜とか全部持って、ラバンのところから、義理のお父さんのところから、自分の生まれ故郷のこのカナンの地に目指すということをしました。でそれでラバンとヤコブは結局最後の最後までその和解することができなかったんですけど、でも境界線を引いて、これから先には来ないでね、これから先には行かないよ、そういう約束をしました。でそこから旅を続けてたんですね。だから神が願っておられることを、神がその行きなさいって言ったうちに、ヤコブはその足を踏み出してたわけです。そしたら、さて一節、32章の一節。ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。面白いですね。今日の詩編34編、7節にこう書いてありましたね。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるって。そして主の素晴らしさを味わい、これを見つめようって書いてありました。私たちが神に従って一歩踏み出していくときに、神はその御使いを送ってくださるんですね。ヤコブの場合もそうでした。彼が旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。ヤコブにとってものすごい励ましだったはずですよ。なんでかというと、その一抹の不安というか、彼の中にいつも怖いよ、怖いよって思ってたことがあるからですよ。家に帰るのはいいですけど、そこに家にいるのは、そのお父さんだけじゃないですからね。お兄さんがいるんですよ、エソーさんが。エソーを騙して、その長子の権利を奪い取って、かつその祝福を取ったんですもんね。それでエソーがこいつ殺してやるってなって、いつヤコブが殺されるかわからないっていう、もうお父さんが、自分のお父さん、そのイサクですけど、が死んだら、もうその時にヤコブを殺してやるんだっていうふうにエソーは自分に誓うんですもんね。それでヤコブはこのラバンのもとに半分逃げていたわけですよ、20年間。なのでそのエソーのとこに帰る、エソーに会うってことはものすごい不安だったはずですよ。そういう時に見つかりたちに会ったんですよ。嬉しかったでしょうね。 しかもなんか一人の御使いじゃなくて御使いたちであって、しかもここは神の陣営だって言ったぐらいですから、かなりの数の天使がいたかもしれないですね。そこに私たちも同じですよ。詩編に書いてあったようにダビデの時もそうですけど、主を恐れる者、私たちがその神に従って一歩踏み出す時に怖いよっていう時も、その私たちには見えないですけど、神はその御使いを送ってくださって、私たちがその神がおやりになりたいことを成し遂げるために、その必要な助けっていうのはもう備えているんですよ、すでに。しかも一人とか二人とかではなくて、その陣営を張るぐらい大きい大人数の、大人数って言っていいのか人って言っていいのか分からないですけど、その多くの使いを送ってくださるんですよ、私たちのために。3節、ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエソーに前もって使者を送った。この辺はエソー対策ですね。もうなるべく柔らかいるように、柔らげるようにっていう、エソーがこう、その今も怒ってるのかな、どうなのかな、私を殺そうとしてるのかな、そういうのを探りに入れながら、でそのもしその怒ってるってなったらどうしようかっていうふうに考えるために、どんどん先のこと先のことっていうふうに彼は考えるわけです。覚えてますよね、ヤコブさんはそのかなり自分のその思いというか、かなりできる人ですよ、現代的なその今の世の中で生きたら、多分すごい会社とか起こしちゃうでしょうね。どんどんそのいろんなことを考えて、その先に先にっていろんな先回りをして、それで相手を騙すっていうか、そうやって自分の利益になるように、利益になるようにっていうことをやってきた人ですから。何せそのお母さんのお腹の中にいた時から、俺が先になるんだって言って、お兄さんのエソーのそのかかとを掴んでたんですもんね。だからそれが彼の名前ですもん、ヤコブっていう、ヒールキャッチャー、かかとを掴むっていう。だからここでも彼はそのエソーに使いを送るんですよ、どうしてるかなって見さすために。そして彼らに命じてこう言った、あなた方は私の主人エソーにこう伝えなさい、あなたのしもべヤコブはこう申しました、私はラバンのもとに起立し今までとどまっていました、私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせしてあなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。でもちゃんとその言うことまで含んでるわけですよ、粗相のないように。しかもエソーのことを私 の, その主人というふうに呼んで、そして私、あなたのしもべ、私はヤコブ、あなたのしもべですっていう、そういう上下関係も自分で作って、今でもこの恨みを、殺すぞ殺したいっていう、その恨みを抱いてるかどうかっていう考えては怖かったですからね。でラバンとは喧嘩別れして、先にいるその、エソーとは同じように喧嘩別れしてるので、どこにも行けないんですよ。でも神が前に進めっておっしゃるので、もう前に進まざるを得ないという。でも怖いからといって後ろに戻っても、結局ラバンと一緒にいることになるので、もう前に行くしかないっていう、そういう状況ですよ。どこにも逃げ場がないっていう状況でに彼は置かれてたわけです。それでなんとかその自分の考えとか、自分がだったらどうするかっていうのを、その頭をいっぱい働かして、それで使いを送ったんですよ。その使いの目的は、そのエソーがどういうふうに今自分のことを思ってるかっていうのを知るためと、もう一つはその先にその使いを送って好意を得ようとしたんですよね。だ、何とかしてその自分がその自由、なんていうのかな、その危険から守られて、何のその問題もなくエソーに会って、で受け入れられたいっていう、そういう判断ですね、彼は。それで6節、使者はヤコブのもとに帰ってきていった。私たちはあなたの兄上エソーのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。ヤコブはこれ聞くと恐ろしくなったんですよ。 まあ、400人率いて自分を歓迎してくれるのかっていうふうに思ったらそれはすごい嬉しいでしょうけど、ヤコブはエソーがその400人を引き連れてやってくるっていうふうに聞いたらやばいと思ったんですね。だって400人連れてくるって言ったらやっぱり私はこの400人連れてきて殺そうと思ってるんだっていうふうに 思ってしまうので、なんかその私たちの心の中にそのやましいことっていうかその罪悪感があるときに、その相手の行為とか相手が好意的に自分のことを何かやったとしても、そのすごいネガティブにすごい否定的に捉えてしまいますよね。あの人何考えてるんだろうって変に勘ぐってしまうから、この段階では私たちは分かんないですけど、次を読むと分かるんですけど、でもこの段階では分かんないんですよ。エソーがどういうふうに何を考えて400人を連れてきたのか。7節、そこでヤコブは非常に恐れ心配した。非常に恐れて心配したんですよ彼は。そこで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエソーが来て1つの宿営を打っても残りの一つの宿営は逃れられようと言った。この人すごいですよ。リスクマネジメント。400人来て全部取られるのはまずいと。だから、その二つに群れを分けとくと、宿営を分けとけば、一つの宿営が撃たれてる間に、残りの宿営を連れて逃げられるっていうふうに、彼は思ったんですよ。で、彼らの頭の回転はものすごい早いですね。パニックになるんですけど、その次の瞬間にじゃあそれに備えてどうしたらいいかっていうことを考えるんですよ。どんどんどんどん次にこうしたらいい、ああしたらいい、こうしたらいいっていう。彼がヤコブたるゆえんです。9節、そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エソーの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと、私は彼を恐れているのです。あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。いい祈りです。とっても、神をって、私の父アブラハムの神、イサクの神よって、私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた神よって、主よって、9節のこの主っていうのは太い黒い主ですから、これはもともと主の神の名前があったはずですね。おそらくヤウェっていうふうに発音するでしょうけど、それが分かんなくなったので、そのなんてはっきりとその発音すればいいのか明確に分からないので、黒文字の主っていう風にしてるんですね。日本語の訳では、英語の訳では大文字で主っていうロードっていう LORD、 それを大文字にしてますけど、そうやって分けてますけど、いずれにしてもここで神の名を呼ばわったんですよ。助けてくださいって。そして次に言ったのは10節に、私はあなたがしもべっていうのは私ヤコブですに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものですって、私はふさわしくないって、そんなあなたからよくされるそのものではないんだって、そんなふさわしいものじゃないんだっていうことを彼は自覚してたんですね。ここにおいては、自分の杖一本しか持ってなかったのに、今は二つの宿営を持つようになったって。今持ってるすべてのものは神が恵みによって与えてくれたものだって。私がそれを受けるにそのふさわしいものでもないし、それを受けるにその足りるものではないんだって。全部神の恵みによって私はこういうそのものも持ったし、 二つの宿営を持つようになりましたって。そして12節で、あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられましたっていう神のその計画、神の約束に基づいて、それを土台にして、そのだから助けてくださいって言ったんですよ。勝手にその自分の願いをバンバンバンバンその神にぶつけてったんじゃなくて、あなたはこういう約束をしたじゃないですか、だから助けてくださいっていう、そのちゃんとその後ろ盾があったんですよ、神の約束っていう。私たちも一緒ですけど、例えば祈るときに自分の願いをボンボンボンボン言ってても、それが、その何の後ろ盾もなかったら、それが叶えられるっていう、その保証は一つもないですよ。でもいっぱいありますけど、聖書の中には後ろ盾が。例えば、その実を結ぶとか、実を結ぶっていうのは愛するということですよ。神が願っておられるように、他の人たちに対して親切にするとか、柔和になるとか、高ぶらないとか、人のした悪を思わないとか、自制するとか、喜ぶとか、そのためだったら何でもキリストの御名によって求めるんだったら、それは与えられるって、イエス様ご自身が私たちに約束しましたよ。で、私たちのその日常生活の中で何もそのことが、喜びも何もない、親切にすることも何もできない、そういう状況の中であれば、このイエス様が私たちにしてくださった約束を盾にして、それを土台にして、それを後ろ盾にして、キリストがこういうふうに約束されたじゃないですかって、私は身を結ぶことができません、だから助けてくださいって言えるんですよ。ヤコブには、幸せにしてあなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするっていうふうに約束されたので、その約束に立って祈ったんですよ。まず神に呼びかけて、呼ばわって、神を呼ばわって、私には良くしていただくその資格はありませんっていう、その自分のその身分というか、わきまえてますって、あなたは素晴らしい方で、あなたは良い方です、あなたの恵みを受けるに、あなたの誠を受けるに、それはふさわしいものではないんですって。でも、あなたの約束に基づいてどうか私を助けてくださいっていう祈りですよ。私がこれだけやったから、私があれだけやったから、だから少しぐらい言うこと聞きなさいよっていう祈りじゃないですよ。そんなあなたにこんな願いをする資格もないし、そしてましてやそれを叶えてもらえるような資格なんて私にはありませんって。でもどうか私を憐れんでくださるというふうに聖書に書いてあるので、どうか私を憐れんで助けてくださいっていう、それが本当の正解の祈りですよ。で、その祈りをヤコブはここでしたんですよ。13節。その夜をそこで過ごしてから、彼は手元のものから兄エソーへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200頭、親ヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、父ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メオロバ20頭、オロバ10頭、彼は1群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け。また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エソーがあなたに会い、あなたは 誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブのものです。私のご主人エソーに送る贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおります。と答えなければならない。彼は第二のものにも、第三のものにも、また群々についていくすべてのものにも命じていった。あなた方がエソーに出会った時には、これと同じことを告げ、また、そしてまた、あなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおります、と言え。ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう。もしや、彼は私を快く受け入れてくれるかもわからない、と思ったからである。それで贈り物は彼より先を通って行き、彼は宿営地でその夜を過ごした。 せっかく祈ったのに任せきれないんですよ。神に助けてくださいって言ったのに、神が助けて、その神がよくしてくださるという約束に立って助けてくださいって言ったのに、またいっぱい考えるんですよ。神にその怖いよっていうのを持っていきながら、そこで下ろせないんですよ。神のことを 100% 信頼して。だからこんなこといっぱい考えちゃうんですよ。もう彼の頭は次どうしたらいいか、次どうしたらいいか、次どうしよう、ああしよう、彼がこう出てきたら次こうしようっていう、もう全部自分を守るっていう、もうそこだけ言ってんですよ。まあみんなそんなもんですけど、私を含めて。あんなにいい祈りをしたのに、ヤコブの祈りの、さっきの祈りのその根底にあるものっていうのは、結局その自分の計画っていうのがスタート地点なんですよ。まず最初に自分がそのエソが来るよ、400人連れてくるよ、怖いよって言って、それで宿営を2つに分けたんですよ。そこから彼のその祈りを、その祈りを受けてるんですよ。それをそもそも先に祈れよっていう話なんですよ、それをやる前に。でも最初に自分で動いちゃって、それではって思い出したように神に祈ろうみたいな感じで、でも内容はすごく良かったんですよ。でも出発点が自分の計画ありきなので、こうしよう、ああしようっていう、どうしたらそのエソーに快く受け入れられるかとか、どうしたらエソーのその怒りを抑えられるかっていう、その発想の後に祈りがあるので、そこから逃げられないんですよ。握っちゃってるから、もう最初から自分の恐れ、怖いです、恐れてます、心配ですっていうのを神の前にぶっちゃけて、もうどうしたらいいかわからないですって聞けばよかったんですよ。私はあなたの恵みと誠を受けるにふさわしいものじゃないですって言ったんですから。でもその割には神の恵みと誠に信頼できてないんですよ。神の約束をその握ってる割には、神の約束を信頼できてないんですよ。だから祈った後すぐに彼は自分の考えていることを実行に移すんですよ。最初に動く前に怖いよって思ったら、神に祈ってればよかったんですよ。どうしたらいいか教えてくださいって。でも動いちゃって祈ってるので、その動いちゃってる部分に関して手放せてないんですよ。自分で防衛して防衛して防衛して、この防衛してる防衛線は、私は外すことはしませんけど、助けてくださいっていう感じですよ。これはやります、これはやりません、これもやりませんし、あれもやりません。この中でどうか私を守ってくださいっていう。で、神はもっと広いんですよ、私たちのその見てる計画よりも。そして私たちよりもはるかに私たちのことを知っておられるので、私たちに今何が必要かっていうことも全部知っておられるんですよ。ヤコブだってそうだったはずですよ。でも彼は動いたんですよ、自分で。祈ってもずっと不安が残ってるってことは、ヤコブみたいに手放しきれてないってことなんですよ。本当に手放すことができたら不安はないはずなんですよ。だって信仰の反対が恐れですもん。恐れの反対が信仰ですよ。もし神を信頼してるんであれば、神が絶対によくしてくださるっていう、そのことに関しては恐れっていうのはないはずですよ。だって神がよくしてくださるっていう信仰に立ってるんであれば。でも信仰がないと、神がよくしてくれないかもしれない、こんな私だったらダメかもしれないっていうふうに、でも神はみたいな、でも ここはしてくれないだろうみたいな感じになってくると、神を信頼できないので恐れが入ってくるんですよ。マタキアイは恐れを締め出すって書いてありますよ。神がその完璧な愛で私たちを愛してくれてるっていうのが分かると、どんなに私たちが悪くても神は愛してるんだっていうことが分かってくると、ごめんなさいって言えるようになるんですよ。責められないっていうその愛のゆえに。 だから恐れがないはずなんですよ、そこには。ヤコブは祈ったのに、次の第二の手を打ちました。ここに書いてある14節から14節15節に書いてあるこの家畜の数、何と言いますか、全部で550頭です。ものすごい数ですよね。でしかも群れごとにしもべをつけて、でそれで群れと群れとの間にその距離を置いたんですよ。で先頭のものにも第二のものにも第三のものにも全てのものにもことづけをしたんですね。これは全部ヤコブのものですって。しかもそのエソーのしもべのヤコブのものですって。でこれらを全部そのご主人様のエソーに送る贈り物ですって。でそれで私たちのそのしもべねのご主人のヤコブは後ろにいますから、これから来ますからって。そういうふうに彼は第二手を打ったんですよ。第一手は二つに宿営を分ける。第二手はそれをさらに三つに分ける。三つというかその贈り物を持って、贈り物を先に送る。贈り物部隊を三つに分けて。で、ヤコブの魂胆としては、私より先に行く贈り物によってエソーがなだめられるかもしれないと。そしたらエソーは私を心よく受け入れてくれるかもしれない。そういう魂胆があったんですよ。だからそれはもう完全にその自分の考えをその実行するぞっていうことですよね。神に頼るっていうよりも。21節もう一度読みします。創世記の32章の20節。それで贈り物は彼より先に通って行き、彼は宿営地でその夜を過ごした。22節。しかし、それでも安心できないんですよ、ヤコブは。彼の抱いてた恐れっていうのがどれだけ怖かったか、どれだけのものかっていうのをこれを見るとなんとなく想像できますよね。もう怖くて怖くて仕方がないんですよ。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて野牧の渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。とりあえずここまで読みます。安心できないんですよ、彼の中に。これだけやってもそれなので、もう寝れなくて夜のうちに彼は起きて第三の手を打ちます。自分の手元に残ったその自分の持ち物、そして自分の家族ですよ。愛してるラケルも一緒に含めてですけど、奥さんたち2人で、その奴隷の奥さんというか4人いましたよね。ビルハとジルバとラケルとレアですよ。その奥さんたちも11人の子供たちも、子供たちというのは男の子たちだけですけど、だからディナがここで数えられてないですね。この前12人って言いましたけど、その11人の男の子たちも、その奥さんたち4人も全部先に生かしたんですよ、自分より。彼が先に生かすってことは何になるかっていうのは分かりますよね。盾ですよ。最初に宿営を2つに分けたときには、最初の宿営がその、撃たれたとしてもエソーに、残りのその宿営は逃げられるはずだって、逃れられるかもしれないっていうことで2つに分けたんですよね。そしてさらにその贈り物部隊をその3つに分けて、そしてさらに自分よりも先に奥さんと子供たちを生かしたんですよ。で1人だけ一番最後に残ったんですよ。全員撃たれたとしても自分だけは逃げれるって思ったんですよ。もうそこまでするんですよ、彼は。自分さえ避ければいいっていうふうに思っちゃうんですね。 なんでそんなことするんですかね。神を完全に信頼できてないからですよ。自分の考えとか、自分のこうなったらうまくいくはずだっていう、そのこだわりを捨てて、もう神の前にこの握らないでパンにして、もうこれが必要だったらどうぞ取ってくださいって、私の考えがこれです、私の思いはこれです、私はこういうふうに計画してます、でももしこれがあなたの計画じゃないんだったら全部持ってってくださいって。でもどうかこの状況をどうにかしたいので、どうか助けてくださいって、そういうふうにあなたが一番私よりもその私のことをご存知ですって、私よりも一番そのこの状況をご存知です、どうしたらうまくいくかもあなたがご存知です、だから教えてくださいっていう、その手放して祈るってことをしなかったかですよ。だから怖くて怖くて仕方がなくて、自分のことがあまりにも可愛いから、夜も眠れなくてこの第三の手を打ったんですよ。これは結構ひどい手ですよ。これは何一つ残らなくても、妻や子供たちも、自分が今までその与えられた神の恵みによって与えられたって書いてあるのに、恵みと誠によって身分不相応なものにこんなに良いものが与えられたのにって、与えられましたって言ったそのものも全部捨ててでも自分だけは生き残ってやるっていうふうに彼は考えたんですよ。怖くて。24節から、長年教会に来てると何回か聞いたことがあると思います。結構有名なところなので、ヤコブの相撲とか格闘とかそういうふうに言われてますけど、24節から、ヤコブは一人だけ後に残った。すると ある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名を何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエル、神の顔って意味ですと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッコを引いていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの、腰の上の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからで、ヤコブとこのある人、神の使い、夜明けまで彼と格闘したんですよ。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。これはその私は神を顔と顔を合わせて神を見たっていうふうに言ってるので、誰も神を見たことがないと。でもそのこう見たことはあると。だからイエス・キリスト、イエスではないですけども、その子であるキリストですよ。今まで出てきましたよね、その、アブラハムのところに3人の御使いが行きますよね。そのうちの1人はイエス様でしたね。イエス様というかキリストでしたね。イエスという名前ではないですよ。でもここでも同じですよ。その人に現れる、はっきりとその顔と顔を合わせて、これは神だっていう、そのいうふうに人が理解する、その揃えは父なる神ではないですよ、見たのは。でも父なる神、子なる神、そのキリスト、そして聖霊っていう、その3つの、その三位一体っていうのがあるんですけど、だここで格闘したのは、その後にイエスとなってくださって十字架にかかられるその神の御子であるキリストですよ。神の使いとその 格闘したんですよ。率直に聞きますけど、ヤコブと神の使いイエス様と、イエス様とかキリストとどっちが強いと思いますか？相撲して気質が強いでしょ。どう考えても白鵬よりも強いと思いますよ。彼めっちゃ強いですけど今。という、理解のもと読んでいきましょう。ところがその人キリストは、もしくはその神の御子は、もしくは、神の使いはヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。勝てないと思ったんですよ。だから明らかにここで言ってるのは、そのこの肉と 肉弾戦の話をしているわけじゃないんですよ。何をしてるかっていうと、その主導権争いですよ。誰が主導権を握るかっていう、自分の人生の。ヤコブは自分のやりたいことをやりたいんですよ。ヤコブはその自分が折られたくないんですよ。負けたくないんですよ。自分はこういうふうに考えてる、これをやり通したいっていう、その我が強い人なんですよ。でも神はその使いを送って、その我を折りに来たんですよ。もう降参しなさいって。でもどんなにその戦ってもヤコブは折れなかったんですよ。折れておけばよかったのに。そこでその人はその神の力を使うわけですよ。桃のつがいを打って、そしてそのある意味塊になるというか、その身体に障害を持つわけですよ。ずっとこの後も31節もそうですけど、桃のためにビッグを引いてたわけですから、彼ここからずっと先ビッグを引くことになるんですよ、ヤコブさんは。でそうやって打ったんですよ、その桃のつがいを。彼がそのビッグになってしまう、足がその片足が思うようにその自由が奪われるっていうか、思うように動かなくなるっていうことは何を意味するか分かりますか？彼が今までやってきた、その立ててた計画っていうのは、全て彼が逃げるっていうことを前提に立てて、その計画してきたんですよ。じゃあもしその400人を率いてエソーがやってきました、今。それで彼がその、考えたように、ヤコブが考えたように、その全部盾になっていく人たち、その捨て駒みたいな感じで、その自分の妻たちも自分の子供たちも全員殺されました。その時にヤコブはどこにいますかですよ。彼がその健康であれば多分逃げれたでしょうね。でも今は逃げれないんですよ、彼は。だから彼が立てた計画が全部飛んだんですよ、そこで。自分が一番後ろになろうと何になろうと、もしここでエソーが攻めてきたら私は逃げられないっていう、そこで観念したんですよ。自分の計画が全部丸つぶれになったんですよ。26節、するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。別にあの 夜が明けるとあのお化けみたいな感じでなくな消えてなくなるみたいな、そんな話じゃないですよ。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。これメモだけでいいですけど、メモ取ってる方はホセアの12章の3節と4節にここに書いてあることが、同じように書いてあります。でも少し一つというか、いくつか書いてないことがあります。なんて書いてあるかというと、ホセアの12章の3節と4節、彼は母の胎にいた時兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。だからその兄弟を押しのけるその力で神と争ったんですよ。自分の側で自分がやりたいこと、自分がこれを通すんだっていう、怖いよ、だからこうするんだっていう。彼は見つかりと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。泣いたんですよ、彼は。低くなったんですよ、もう観念して。泣いてこれに願ったんですよ。 なんか上から目線で、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければみたいな、もう彼の拠り所はなくなったんですよ。自分の今まで自分の計画、自分が立てたこと全部これの通りにやっていけば自分は大丈夫だっていう、その計画が全部潰れてしまって、もうこれ以上どうすることもできなかったんですよ。それであまりにも弱くなってしまって、それで低くされたので、もう自分の今まで頼ってた、頼りに頼ってた自分の計画にその頼ることができなくなったので、ここで初めて神に頼ったんですよ。泣いて願ったんですよ。あなたを去らせませんって、私を祝福するまでは、祝福してくださるまでは私を去らせませんって、もう必死こいたんですよ。そこで、それで神が祝福してくださらなければ、ここでもうヤコブはイチコロですよ。エソの手にかかって終わりですよ。だからどうか私を祝福してくださいって、ここで低くされたんですよ。27節、その人は言った、あなたの名を何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、神の使いキリスト、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。イスラエルっていう、そのイスラ、サラ、スラっていうのは争うっていう意味もあるんですけど、そのイスラエルっていう、あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからっていう、だからイスラエルっていう風になるとちょっと、直結はできないんですよ。イスラエルっていう、そのそもそもの意味っていうのは何かっていうと、その神によって治められるっていう意味なんですよ。神が治めるもの、それがイスラエルですよ。その人は言ったんですよ。もうあなたはイスラエルだって、神に治められるものだって、あなたは神と戦い、人と戦って勝ったって言ったんですよ。でも誰が勝ったんですか、この相撲は。神の使いですよ、間違いなく。ここにあるその人ですよ。でもその人はヤコブに対して、イスラエルに対して、あなたは勝ったって言ったんですよ。ちなみに今のそのイスラエルっていうのは、このヤコブの名前から来てます。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、イスラエルの神、イスラエルってなったんですよ。そこからその国の名前もここから来てます。でも勝ったって言われたんですよ。でもこの格闘では彼は勝たなかったんですよ。じゃあこの人が言ってるその勝利、その勝つっていうことはどういうことかっていうのを考える必要があります。ヤコブがここでしたことっていうのは、自分のやりたいことっていうのと、神がやりたいことっていうのを戦わせたんですよ。自分はこれやりたい、やりたいって。でも折られたんですよ。そしてもう自分の弱さを明らか、もうそれが弱さが明らかになって、もうこれだったらのどうしようもないっていう、やばい、もうどうすることもできないっていうことを、その自分が自覚して、そしてあなたが祝、私を祝福してくださるまでは私はあなたを去らせませんっていう、どうか祝福してくださいっていう、低くされて泣いて、そして願うってことをしただけなんですよ。でもその人はこれを勝利だって呼んだんですよ。あなたは勝ったって。となると、私たちのその神が私たちに見てるというか、私たちが勝利するって言った時に、何をもって勝利するかですよ。教会に来てる人の数だったら私たちは負けますね、全体、あのかなりコテンパンに。なんかスポーツとかして、それのなんか職域バレーボール大会に出て優勝するとか、それでも負けますね多分。でも神が私たちに対する与えてくださる勝利というか、私たちが勝利とすべきものっていうのは、神の前に降参して神に自分を治めていただくことを勝利って言うんですよ。もうできませんって言ったのが私たちの勝利ですよ。それが言えたら、私には無理ですって言えたら勝利ですよ。そこで、そしてどうか私にはこれをする力がないので助けてくださいって、それが私たちの勝利ですよ。もう私には分かりません、どうしたらいいか分かりませんって、自分が考えることももうやめてしまいました、もうやめてしまったから、もう考えることさえできないですって、こんなもう足になってしまって、どうやってそのエソーから逃げましょうって、もう私には分かりませんって、 どうか教えてくださいってあなたから祝福するまでは私はあなたを話すことは絶対しませんって泣いて願ったんですよ。それが勝利なんですよ。自分にはできないということがまず自分にバレる必要があります。これが大変なんですよ。自分にはできないということが自分にバレてない人がいっぱいいます。僕を先頭に。で、口では言うんですよ、自分にはできないって。でも認めてないんですよ。だって自分にできないということを認めたんであれば、じゃあこれをどうにかしないといけないじゃないですか。どうにかしないといけないんだったら、神に対して助けてくださいって、もう降参しましたって助けてくださいって言ってるはずなんですよ。でもそれもしないってことは自分の本当の弱さっていうことを知ってないってことなんですよ。だから自分にできないってことが自分にバレるってことはイコール神に助けを求めるってことなんですよ。いや、なんとかなるよ、自分はまあこんなに弱いしこれはできないけども、でもまあ大丈夫でしょうみたいな感じだったら本当の勝利っていうのは得られないんですよ。神が与えてくださる勝ったねっていう。どうしようかな。第二歴代史です。もうこれも読みますね。第二歴代史の14章9節から11節、ユダの王様がいっていう、そのイスラエルの王様ですけど、そのイスラエル、ユダっていう2つに分かれるんですけど、国がその中のユダという国の王様のアサっていう王様がいます。第二歴代史の14章9節から11節お読みします。時が経ってクシュ人というのはエチオピアの人ですね。ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。で、アサ王のその治めてる国にその攻めてきたんですよ。クシュ人のゼラフっていうのが100万の軍勢を率いて、で、この時アサのその手勢っていうのは、57万人しかいないんですよ。だから半分、もう倍ぐらいの人たちが来たんですよ。300台の戦車を持ってきて、その馬に引かしてね。この当時はすごい兵器ですから。もう自分にはどうしようもできないっていうその状況になったんですよ。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷で戦いの備えをした。出ていくことは出ていったんですよ。そして朝はその神、主に叫び求めていった。主よ、力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにあっては変わりません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。朝は神に頼ったんですよ。自分にはできないって、何も。これ大軍に当たる力なんてないって。でも強いものを助けるのも弱いものを助けるのもあなたにとっては何の変わりもないはずですから、私たちはこの戦いをそのあなたの家に戦いに行きますって、だからどうか助けてくださいって言ったんですよ。もちろん勝ちましたよ。同じ第二歴代史です。20章の12節、今度はヨシャパテっていう王様の話です。もうかなりのおびただしいその大軍が攻めてきて、今度はその、彼の場合はアサオと違って出陣するっていうことすらもう守らないぐらいのその状況でした。そこで祈ったんですよ、この人も。私たちの神を、彼らをお裁きにならないのですか。私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力がなく、何をなすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできません。この時も勝ったんですよ。神が戦ったので。神が私たちに勝利を与えてくださる時っていうのはこういう時ですよ。私たちがとことん神の前に自分にはできないっていうことを認めて、そして降参して、ごめんなさい、私にはもうできないですって、でもあなたご縁になりたいことをやりたいんですって、だから助けてくださいっていう時に神は私たちに力を表すんですよ。私たちが低くなった時に神は力を表しやすいんですよ。自分たちの手柄として取らないから。 でしょって、私はだから私はこれができたんですよっていう、だから神は私を使ってくださったんだっていうふうに高ぶらせないように、フィリピの4章の6節から7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。自分に降参して神に頼ると平安が与えられるんですよ。あ、もう自分でこれ以上やる必要はないんだって、神が後をやってくださるっていう。で、そのやってくださるっていうのは、そのもうだから何もやらないではないんですよ。やることはやるんですよ。例えば愛するとか許すとかっていうのも、愛そうとするんですよ、許そうとするんですよ。そこで神が助けてくださるっていう、そういう意味です。神が全部やってくださるから、もう私は家に引きこもって、テレビでも見てせんべいでも食べようっていうわけではないんですよ。できないけども神がやろうよって、やりなさいって言われるから、出て行って弟子を作ったり、出て行って作られた全てのものに福音を述べ伝えたり、出て行って実を結んでそれを残そうっていう、それはするんですよ。でもそういうことできないので、助けてくださいなんですよ。この大群に当たる力がないですって、あなたに頼りますから、どうか出て行かせてください。アサオにしてもヨシャパテにしても結局出陣したんですよ、神に頼って。神は私たちを窮地に立たせることはあります。私たちにその神が与える勝利というものを味わわせるためにですよ。私たちが神のその恵みをもっともっと理解することができるようになるためですよ。ヤコブの場合はそのエソーにその対峙するということであったり、またその計画を全部丸つぶしにするということですよ。彼が本当に神はヤコブのことを祝福したいので、彼をそのビッコにしたんですよ。健康第一っていうふうにしか考えてない人たちにとってはちょっと考えづらいところですけど、でもそのヤコブにとって、その彼のその永遠の視点から見ると、その神から豊かな祝福を受ける方が、その病気するというか、その片足がビッコを引いてしまう方の方がまだ良かったんですよ。神の祝福を全く得られないよりは、そして滅んでしまうよりは。イエス様も言ってますよね、五体満足でその天国、その地獄に行ってしまうぐらいだったら、もし右の手が罪を犯させるんだったら、その右の手がなくなった方がいいって、右の目がそうやって罪を犯させるんだったら、それを取り出してしまった方がいいって、それほどに地獄に行くっていうことは割に合わないんだぞって言ってるんですよね。信仰の試練を与えたいんですよ。もっともっと神をその信頼して、もっともっとその神が与えてくださるその恵みによる祝福っていうのをもっともっと受けるためにですよ。そうなってほしいんですよ、神は私たちに。ダビデのその今日の読んだ詩篇にあるみたいに、いかなる時にも、あらゆる時にも私は私の主を褒めたたえるって、そこまでなってほしいんですよ。神の御心はヨハネの6章によると、39節40節、終わりの日に一人一人をよみがえらせることだって、そして永遠の命を与えることだって。でその視点から立って私たちからすると、その試練というか窮地に追いやられることっていうのはありますよ。でもその時に私たちがすることっていうのは、このヤコブの失敗から学ぶというか、ことは、あれこれ自分でいろいろと考えて防衛して防衛して防衛するってことをやめるってことですよ、まず。こうしたらこうなるかもしれない。ああしたらこうなるかもしれない。じゃあ次はこうしてみよう。次はああしてみようっていうふうに考える前に、もうやめてそれを。もううまくいかないんだからって。で永遠の視点で物事を見て、その人の私たちの最善を、私たちの周りの人たちの最善を、その常に願っている神の計画と自分の計画とどっちがいいかっていうふうに考えて、 僕は明らかに前者の方がいいと思いますけど。そしてそのどの計画に従うかですけど、神はどうにかして私たちをその終わりの日に蘇らして永遠の命を与えたいんですよ。私たちを祝福したいんですよ、毎回毎回。だから私たちはその神の計画にその乗っかるために自分たちの計画を手放す必要があるんですよ。こんなんです私が考えているのは。でもこれが本当に正しいかどうかも分からないですって。だからどうか何をしていいか教えてくださいって、そしてそれを成し遂げる力も与えてくださいって。このことについてはどうでしょう、あのことについてはどうでしょうって。僕が今までにした一番賢いと思った判断が一つだけあります。皆さんにお貸しできるぐらいの、これは賢かったなっていうその判断が一個あります。それは結婚するときに、誰と結婚していいですかっていうときに本気で祈ったことですよ、2週間。そして自分の、その、あ、この人だったらいいな、あの人だったらいいなっていう、そのことを全部なんか神の前に手放して、これもプロセスはありましたけど、すぐにできたわけでもないですけど、でもその中で手放すことができて、それで、それじゃあ、そのあなたは何を願ってるんですかって、誰が私のその伴侶となるべきなんでしょうかっていうふうに祈って、今、福子さんと結婚できたことが、僕にとって一番の、今までの中で、これは 一番というか、そのトップ3に当たるほどの自分の中で賢い判断だったと思いますよ。でもそれが毎回毎回その自分の毎日の生活の中に適応できているかというとまだできてないです。もっといろんなこと自分で考えます。あ、ここでお金どう使おうかなとかいろんなこと考えたり、この人とその接するときにどうしたらいいかなって、じゃあ次はこうしてみよう、次はああしてみよう、じゃあ今までこういう、これがそのうまくできたから、じゃあこの通りにやってみようとか祈ることを忘れちゃったりするんですよ。でその時っていうのはその自分が強いと思ってるんですよ、それができるって思ってるんですよ。その人と対峙して、その人とその人を導くというか、その人との関係をその、立て上げていくことが自分にはできるって思っちゃってるんですよ、どこかで。だから自分で頑張るんですよ。でもできないですって、それは認めて、これどうしたらいいか教えてくださいって言った時にようやく一歩進めるんですよ。降参して神を信頼して神により頼む。そうやって神によって収められて、私たちもその信仰によってイスラエルなんですよね、神の民なんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちも神に収められるはずなんですよ、そのイスラエルとして。であれば収められましょうよ。いろんなその自分、僕もそうですけど、いろんなその手放せるところ、手放せないところってありますよ。得てしてその自分の得意なところっていうのは手放しにくいですよ。だって知ってるもんってなるから、自分はこれできるんだもんっていう風になっちゃいがちなので。でも手放すと神はさらに良いものを与えてくださるんですよ。もしそれがその通りであれば、その手放してもそのものが上に乗っかってるんですよ、自分の手の上に。これはもういらないですよっていう風に、これどうでもいいですから、これはこの計画はなってもならなくてもいいですよって言って、さらにそこでその神はそれがいいっていう風に思っておられるのであれば、それをその実現してくださいますよ。全部が全部私たちが思っていることが全部破棄されるってわけではないですよ。もしそれが神の願いと合致してるんだったらそうなりますよ。本当にますます神のことを信頼できますように。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉による。信仰もプレゼントです。聞けば聞くほど、でも聞かないとやっぱり信頼できないですからね。そうやって成長していきましょう。それで私たちを本当に神が治めてくださるほどに、そこまで行きたいですね。一言になります。天の父さん、どうか自分たちの弱さをもっともっと知ることができますように、毎日の生活の中で自分であなたに頼ることなしに、 いろんなその決定をしています。それの積み重ねです。そして物事がうまくいかなくなった時に、なんでだよってあなたにその声を荒げたり、またがっかりしてしまったり、もう神は私を愛してないんだとかっていうふうに思ってしまったりします。どうか本当にそんな自分勝手な私を憐れんでください。許してください。どうかますますあなたのことを知って、あなたにより頼むことができますように。自分の考えを一度脇に置いて、足元に置いて、あなたのもとに、そしてあなたが何を願っておられるのかを知ることができますように。そしてそれを聞いて、そうだ、それが一番いいんだっていうその確信が与えられますように、信仰も与えてくださいでしょう。お願いします。自分自身にできないっていうこと、そのことを自分自身にもっともっとバレますように。そしてあなたの前に降参して、あなたに助けを求めて、あなたにそのより頼んでいくことができるように、どうか助けてください。日常生活の中でそれが広がっていきますように、一人一人を導いてください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。